皆さんおはようございます。私はジャンカーっていうものですけど、この教会に、1年半、2018年に出席するようになりました。私はティームの生涯代表っていうもので、他の教団とか団体、教会とかグループの橋渡しをしています。ある方はもうご存知だと思いますけど、私の妻は、去年の12月に、KCC でお話をすることができました。そして私は、大学2年生の息子、ジョン・ルークがいて、それで高校1年生の息子、ピーター、がいて、それで5歳の子、女の子がいます。今、幼稚園です。私たちは西東京に住んでいます。ここに来る前に私は安曇野で30数年間住んでいました。特に安曇野ファミリーチャペルっていうところで奉仕を20年間しました。本当に大変だった教会、大変なところを通ってた教会が本当に元気になりました。そして、それを20年、約20年を働いて、そこでその後に松本に移りました。松本でまたちょっと大変なところを通ってた教会が元気になって、健康な教会になっていったのを見ていきました。で、今日、それは私の今日のメッセージと関係があります。このテーマは、教会ドック、健康な教会、確かな救いっていうものですけど、人間ドックではないです。ある教会でちょっと似たような話をしたときに、その司会者は、私を紹介するときに、その題が人間ドックだと言いましたけど、教会ドック、教会をちょっとチェックしたいと思います。で、そのきっかけの一つは、数年前私は、人間ドックにかかりました。これも一泊二日のものでした。市が払ってくださったので私は喜んでいきました。本当にもう結構たくさんのことをやりました。ここに書いてないものもありました。その夜は、こういう温泉で、本当に美味しい食事を食べて、それで次の朝また病院に行って、それで検査をして、それまたそういう、先生にそのたくさんのことを説明していただきました。体が元気か、どういう状態か見ることができました。今日はちょっと似たように、教会を見てほしいです。教会ドック、健康の教会は何かということを、見たいと思いますが、特に今日はイエス・キリストはどういう方で、それでイエス・キリストは何をしてくださったかを見ます。またもし機会を与えられたら、縦の関係、神を愛すること、また、横の関係、人を愛すること、そして最後はこの横と縦の関係を強めるものと、またどっかでメッセージしたいと考えてます。今日は特に、全部やりません。今日は特にその真ん中の方、キリストの体の検査、キリスト者としての検査、教会ドックの中で、その血液検査みたいな感じで見たいと思います。一番私ちょっと大変だったのはそれでした。血液、本当にたくさん取られました。でもそれがとてもその体の状態を表すものでした。で、今日はその中心的なイエス・キリストっていう方のことで話したいです。イエス様が教会の頭で中心です。で、このメッセージの背景、今日は2章の40節から47節と書いてありますけど、その背景には使徒行伝の1章2章とあります。ちょっと考えますと、そのイエスの昇天、復活されたイエス・キリストの昇天がありました。その後リーダーシップの選び、そして祈り会、もうすごい祈祷会でしたね。その後に聖霊が下り、弟子たちのうちに宿りました。それで多くのユダヤ教の背景のある人たちに熱心な証をペテロとかしたたちがしました。そのメッセージの内容は特に旧約聖書を中心に出した。ヨエルの予言、特別な日の約束、ダビデの予言と詩、歌、詩編みたいなものですから来ましたね。そしてイエスは主であること、その成就であるということを言いました。十字架とそのよみがえりがその証拠、そしてイエスの栄光と出てきます、書かれてます。 最後には旧約聖書がその流れにありましたね。旧約聖書からイエス・キリストへのこのメッセージのスタイルは特別なではなかったです。使徒行伝、初代教会、よく用いられたスタイルです。ガラテヤ3章24節に律法、旧約は私たちをキリストに導く養育係となりました。それは私たちが信仰によって義と認められるためです。なぜこの方法が取られたでしょうか。っていうのは私は初めてこれを、まあ、読んだときとか考えてたときは、これユダヤ人だったからという感じでした。けど、最近ちょっと違う見方をしました。世界観、世界についての見方が私たちにありますけど、それをどうやって作り上げていかれるか、今日見て、ちょっと簡単に見て、それでもう一回聖書の箇所を見たいと思います。私たち信じていること、大事にしているものは、感覚から経験するのです。これは、触覚、視覚、味覚、聴覚、嗅覚とあります。これは私たちが小さい時に、まあ、例えば、保育園とか幼稚園の時から出てきます。親が小さい時から育ちます。で、CS で小さい子供もそういうものを影響を受けます。ある祭司がこんなことを言いました。これは見えるものは全てですけど、私にあなたの子、子供を預けてください。そして5歳までに私は彼を司祭または泥棒をまた学者にすることができます。もうちょっと大胆な言葉を言ってますけど、彼は言ってるのは小さい時からの教育とか影響はものすごくありますよって言ってるんですね。その一番、まあ三角でした。一番土台的なところは経験、感覚からの経験です。その上には民族宗教ってあります。これはあまり私たち考えないんですけど、これはとても私たちの世界観と影響します。これは今、この場的なものです。組織化されてないか、あまりされてないもの。フルタイムの氏とか祭司がいない。神学校がない。文書化されていない。信念が含まれているドラマ、物語、歌、伝説があり、イベント中心ですっていうことを言っています。で、これをちょっと日本のことを考えますと、これは初めの方の神道とか、日本の文化ということができるものだと思います。まあ、こんなものでしょうね。八百万の神々の世界ですね。私はそれを考えてて、ある、まあ、アメリカ人たち、まあ、そのグループに話したときに、日本のことを考えますと、何を浮かびますかっていうと、こんな答えが出ました。セーラームーン。セーラームーン。で、それを私、うん、そうです。それは日本アニメの本当にこうやって、よく象徴的なものです。それをちょっと考えながら、ある、神道を説明しているものを読みました。こんなこと言ってます。アニメのアイディアと話は、主に神道から来る。この形のアニメーション、日本発祥の地で、現在では世界中に広がり、多くの人々に人気を博しています。これらの作品のストーリーは神道的な考え方を反映しており、アニメの魅力の一つです。例えばトトロですね。アニメの世界では視聴者が無意識のうちに神道の考えや神話にさらされています。彼らは知らないかもしれませんが、これらのテレビや映画の形やストーリーは他の人に日本の考えているもののイメージを映し出しているのです。本当に考えさせられます。続けてこういうこと言ってます。神道の公な宗教は衰退しているかもしれませんが、日本の仏教と同様に、実際の宗教自体は必ずしもその真の存在を反映しているわけではありません。多くの形態を通じて、このアイデアと影響力は無意識に広がり、その信念とそれが持つ神話について人々を影響しています。何を言っているかというと、その神道は、そのたくさんの人たちの影響をしていますよって、言ってるんですね。それをたくさんのさまざまな影響、形で。これは信念、世界観ととても大切な部分です。ですからこれは民族宗教です。その上に何ができるかっていうと、組織化されたものがあります。これは制度化されたもので、宗教、イスラム教、仏教、キリスト教などは、 教義規定、信条、神学、聖典、理想を持ち、そして教会、まあ、建物があり、そして神学を使用しています。これは、まあ、よくある形、まあ、特にキリスト教はそう言われますね。でも私はちょっとこんなことを感じたんです。キリスト教は本当にその日本の中で浸透しているか、乗っかっているんじゃないかと思ってました。それを、まあ、私がある、安曇野にあるお寺の、坊さんのところに、まあ、他の牧師と一緒に、全仏教って何でしょうかっていうことを聞きに行きました。そのお話の終わりに、彼はこんなことを言いました。私たち仏教は長く日本にいますけど、信徒の上に乗っかっていると彼が言うんですね。で、それを私は聞いたとき、まあ、近くにいたその一緒に働いている小岩井先生に、これ目が合わって、私たちはよくキリスト教は日本の宗教、日本のその世界観に乗っかっているような感じをしました。浸透してないことを感じました。でも本当に私たち信じているもの、キリストの方法、初代教会のやり方はこういうものですよ。きちんとまとまっています。その国の人たちにドラマ、物語、歌、伝説があり、イベントを通して伝達することができます。本当にこれ民族宗教、本当に土着信仰にこうやって届くことができるものです。そして毎日と経験に生きされることができるのです。浸透できるのです。でもそれはどのようにでしょうか。世界観がキリストによって変えられる必要があります。聖書の方法で変えられる必要があります。では、今日のメッセージとどういう関係ありますか。ジャンカー先生、長かったですねって思われてしまいますけど、これをちょっと考えてみましょう。ヨハネをイエスの方へ指して、見よ、ご覧ください。世界の人の罪を取り除く神の子羊と言いました。今来る人が神の子羊、どういうことでしょうか。世界の人の罪を取り除くことができる人、どういうことでしょうか。で、特にこれ羊っていうと、私たち日本にいるとあんまりこれどういう意味かっていうことになると思います。でも聖書の初めから見ますと、これがわかります。創造、神様が宇宙世界を作ったとき、完璧な良いものを作られた。非常に良かったって、創世記一章の31節にあります。そこで、人を作りました。人を作ったときに、これも良かったんですね。すごく良かったって言うんですね。でも、一つだけのルールがあります。あなたはそののどの木から食べて、からでも思いのまま食べてよい。しかし、善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。っていう、一本の木だけですよ。他の多分何百、何千本から食べてもいいんですよ。この木から食べてはいけない。しかし、まあ、罪が登場するんですね。三章。創世記三章に。彼らは食べた。その結果はっていう、女がその木を見るとき、食べるに良さそうで目に麗しく、またその木は賢くしてくだされそうで好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫に与えたので、夫も食べた。こうして二人の目が開かれ、自分たちの裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉を綴り合わせて自分たちのために腰の覆いを作った。そよ風の吹くところ、彼らは神である主がその歩き回られる音を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、その木の間に身を隠した。罪の結果、食べた。自分たちが裸であることを分かった。恥ずかしかった。そして、イチジクの葉を作った。まあ、綴り合わせて自分たちを折った。そして、神様が来た時に彼らは自分たちを隠した。 ていうんですね。その神様が彼らを、隠れている二人を呼び出してお話しするんですね。そのお話が三章の後半になります。そのある部分だけちょっと見たいと思います。創世記の三章の十五節は、私はお前と女との間にっていうところから始まるんですけど、これは初めの福音、神様の応答と約束です。これはどういうことかというと、お前はサタン、蛇のことです、悪魔のことです。女との間に、これはエヴァのことです。それが続くんですけど、またお前の子孫で、私はこれを長い間これ蛇だと思ってました、でも違います、またと、女の子孫との間に敵意を置く。この敵意は何かというと、悪魔と悪霊のとの戦いがありますよと言っているんですね。でもそれが終わりじゃないんです。続くんです。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。この彼は約束された方です。お前はこの蛇サタンのことです。頭を踏み砕くっていうことを言ってます。約束された方がそうします。これは致命傷です。でもそこで終わらなくて、お前は彼のかかとに噛みつく。これは一時的な傷です。これは聖書の初めの福音と言われて、とても大切な聖書の箇所だと言われています。でもこれはどのようにその実現するんでしょうか。何のことを言っているでしょうか。私はとてもこれは興味深いと思います。その答えは、イチジクの葉っぱを着てた二人が皮の衣に服が変わったっていうんです。神である主はアダムとその妻のために皮の衣を作って彼らに着せられた。裸であった二人がイチジクの葉っぱを自分たちの、作ったものです。ですけど神はそれを不完全か不十分だと言って、皮の衣を与えました。ちょっと考えてほしいです。今まで完璧な世界です。死もなかったと思います。そこである動物が殺されて、その殺された動物の皮が彼らを覆うということです。動物の血が流されました。これが大切な赤い糸の始めの部分です。そこで終わりません。アベルの話、羊のウィンゴの捧げ物があります。アベルもまた自分の羊のウィンゴの中から肥えたものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められた。ここでアベルはについて、ヘブル11章の4節、信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼は正しい人であることを証しされました。彼が神の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。ここでアベルが行ったことが良いもの、信仰によって行われた。で、ここで私はヘブルの9章22節に、立法によればほとんど全てのものは血によって清められます。血を流すことがなければ罪の許しはありません。神様を従うやり方でアベルは主に従った。ここで動物の血が流されました。これをスポルジョンという、有名な牧師ですけど、こんなこと言いました。アベルは何を持ってきましたか。彼は血を流された捧げ物を持ってきましたが、キリスト自身は血を流されました。アベルは生贄として世界に彼は犠牲を探し求めていることを表しましたが、キリスト自身がその生贄となりました。アベルは世の罪を取り除いた神の子羊の方に過ぎなかった羊のタイプと姿だけを持ってきました。しかしキリストはその子羊でした。イエスは影の実体であり、タイプの現実でした。聖書を続けてみますと、 洪水後、ノアの初めの行動は捧げ物でした。またアブラハム、創世記の22章を見ますと、神様が世界を祝福すると言われたアブラハムに難しい命令をしました。自分の大事な世界を祝福される息子を捧げなさいと言いました。で、彼は捧げる直前まで来た時に、御使いは言われた。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかった。そしてアブラハムは目を上げてみると、見よ、一匹の羊が角を藪に引っ掛けていた。アブラハムは行ってその羊を取り、それを自分の息子の代わりに全焼の捧げ物として捧げた。続けていきますと、出エジプト記になります。数年、数百年経ってます。エジプトにイスラエルが、奴隷としていました。そこから解放するときには、最後の災いとして、彼らは羊を振って、カモイに、門中にその血をつけたんですね。信仰によって、彼らは長子を滅ぼす者が自分たちに触れることがないように、過ぎ越しの食事をし、血を振りかけました。そしてその寸腰に血を流された羊が長男の代わりとなり、すべて捧げられた家族のは死の杉の裁きから過ぎ越されました。イスラエルの集まりの真ん中に、動物が人の罪の代価か身代わりとなった場所がありました。この方法は人の罪の問題はどんなに大きいものか、そしてどのようにそれが解決されるかを表しました。食材の日ってあります。その食材の日にも動物の血が流されました。イスラエル全体の罪のために特別な日が設けられました。大祭司が自分の家族の罪のために生贄を捧げた後、その血を契約の箱の上に注がれました。その血は契約の上に捧げられた後に、これはその家族のためにです。けど、ヘブルの9章6節から7節、こんなこと言ってます。さて、これらのものが異常に整えられた上で、祭司たちはいつも第一の幕屋に入って礼拝を行い、しかし第二の幕屋には年に一度、大祭司だけが入ります。その時、自分のため、また民が知らずに犯した罪のために、捧げる血を絶えず、携えずにそこに入るようなことはありません。血が流されました。それだけじゃなくて、その同じ日に2匹のヤギを、1匹のはイスラエル全民の汚れと罪のために生贄として捧げられ、もう1匹の頭の上に手を置き、イスラエル全民の汚れと罪を告白し、アラノに連れて行き、解放しました。そのヤギがイスラエル全民の罪を背負い、全民の罪をもう一年許されました。今日も読みましたけど、将来来る救い主についてイザヤは、私の正しいしもべ、その知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を負う。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた者たちと共に数えられるからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた者たちのために取りなしをする。これ私の友達ユダヤ人ですけど、この箇所を通してイエス様と出会いました。イエス様を信じることになりました。ずっと後にイエス・キリストの十字架の死は、神様が約束したことの実現、はじめの方から、またイエス、イスラエルの何千、何十世紀も行ったことを成就でした。救い主の血が流されました。十字架と、そしてイエス・キリストの復活は、すべての罪の代価を払った永遠の救いを、約束の覚醒を表しています。罪の罰則、サタンの国と影響、そして永遠の裁きからの救いがあります。覚えてますか？創世記3章の15節、はじめの福音、約束された方は十字架の上で死にました。でも3日目によみがえりました。 そして致命傷サタンに与えました。復活されました。イエス・キリストは神様の素晴らしいお話の完成です。バーンハウスという人がこんなことを言いました。よ、ご覧ください。世界の人の罪を取り除く神の子羊に対して、十字架へのハイウェイは確立されました。アベルで初めての犠牲が見られます。その後、杉越の祭りでは、一つの家族が一匹の子羊を捧げられました。そして、食材の日には国家のために一匹の犠牲が捧げられました。最終的に世界の罪を取り除く神の子羊が来られました。これが血を流された子羊の驚くべき力を説明する神の道でした。一匹の子羊が一人を救い、次に一家族を救い、そして国を救い、最終的に全世界のために神の子羊が提供され、一人一人のものになれるのです。救い主の血が流されました。これが健康の教会の中心なんです。使徒行伝20章28節に、あなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさい。神がご自分の血を持って買い取られた神の教会を牧されるために、聖霊はあなた方の群れを監督にお立てになったのです。これはとてもとても大切なものです。救い主の血が流されました。これが私たちの世界観にすごい影響することができます。まあ、私は血液検査みたいなところから始めましたね。これは初代教会にとって大きな大切な部分でした。ペテロがメッセージした後に、どうしたらよいですかって聞かれました。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証をし、この曲がった時代から救われなさいと言って、そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日、3000人ほどが弟子に加えられた。聞きたいです。イエス・キリストの救いによって神につながっていますか？イエス・キリストの言葉を受け入れていて、神様との関係がありますか？これが第一コリントの15章の1節から4節にあります。聖書に書いてある通りに、罪のために死なれたイエス・キリストを信じた人たちが、教会に、キリストの体に加わりました。これが私たちの教会の中心です。とても大切な部分です。イエス・キリストとつながっていますか？ヘンリー・スコーゴルっていう人がこんなこと言いました。人間の魂の中の神の命。それが福音の約束です。それは新しい力、新しい願望、そして新しい可能性を意味します。天の父様、どうか私たちのこの御言葉を聞いて、本当に心を変えてください。私たちのその世界観が本当にあなたの御言葉によって基づくように、あなたのお話、あなたが言っていることをよく理解することができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。